聖書と福音の時間です。ベートーベン唯一のオラトリオ、オリーブ山のキリストをご存知ですか？この曲にはイエスが十字架にかかられる前夜、ゲッセマネの園での祈りと苦悩が描かれています。圧倒的な迫力はヘンデルのハレルヤコーラスを思い起こさせ、フィデリオとの共通点も見られ、イエス・キリストの実像に迫る聖書を題材にした偉大な芸術作品です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日私は海外のニュースで滑稽な事件を知りました。事件が起きたのはオーストラリアのウロンゴンのコンビニです。そこに一人の男がやってきて、レジに20ドル紙幣を置いていったんです。そして両替してくれと言うんですね。店員がレジを開けたその瞬間、彼は銃を突きつけてレジのお金を要求し、それを踏んだくって20ドル紙幣を置いたまま全速力で逃げていったんです。しかし彼に奪われたのは15ドルでした。つまりこの強盗は5ドル損したんですね。犯罪は成功しましたが、それによって彼は結局損害を被っているわけです。私にはこの事件がとても象徴的なもののように思えました。つまり罪というのは結局人生をダメにする、一時的な利益をもたらしているように見えているものでも、相殺すると大損害を受けることになる。これが罪なのだと考えたのです。聖書もまた同じことを語っています。次のように語っているからです。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。ここから二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、罪は一時的に儲かるようで、実は損失の方がはるかに大きいという点です。何年か前、私はとある来談者から、嘘の実害について学びをいただいたことがあったのです。この方は大変な不幸な生い立ちの方で、自分を守るために嘘も方便とばかり、まあ生きていくためには仕方がないと割り切って巧妙な詐欺を働いてきた方であったのです。私自身話を聞いていて、あまりの見事な嘘のつき方に驚くばかりでした。この方が私の目をじっと見て、高原さん、嘘をつき続けてきた人生を送るとどんな不幸が待ってると思いますか？と尋ねられたのです。いや、それは人から信用されなくなることでしょうと言うと、いえ、逆ですと言われました。人を信じることができなくなることですというのです。私のように日常的に嘘をついていると、きっと私の周りのすべての人たちも私と同じようにして生きているに違いないと考えてしまう。そうすると、あの人もこの人も私に嘘をついて生きていることになり、結局世の中で信じられる人が一人もいなくなる。信じれる人がどこにもいなくなることほど恐ろしい人生はないというのです。そして私に向かって、高原さんはすでに私を信じてないでしょうと言われたのです。心臓が止まるかと思いました。正直私は彼女の話を聞きながら、この人をどこまで信じていいのかな、この人の話大丈夫かな、持ってないのかな、本当のことなのかな、というふうに考えが変わりつつあったからです。私はとっさに、いや、私はあなたの言ってることを信じてますよと言ったんですが、いえ、それは嘘ですと言われてしまいました。とても後味が悪かったことを覚えてるんです。また別のケースです。この方はまだ若い女性でした。モラル的に逸脱したことをしてお金を得ていた時期が過去にあったのです。この方は何度も薬を大量に飲んで 自殺未遂を繰り返しておられました。ところで、私の小学校の時代にとても嫌ないじめの遊びがあったんですね。バイキン遊びと言ったと覚えています。いじめの標的にされた子の体や服や持ち物にタッチしたら、その人は別の誰かにタッチすることで、バイキンを乗り移らせていくことができるというわけですね。この忌まわしいいじめ遊びを、この方は自分自身に対してなさっていたのです。つまり、自分が触れるものはみんな汚れたものになるという考えに取り憑かれていました。なので、スーパーに行って、商品を一旦手にしたら、その商品は汚れます。なので、一度手にした商品を棚に戻すことができないというんです。商品のパッケージを見て、ああ、これはいらないなぁ、と思っても、それを必ず買わなければならないというのです。でないと、次にこの商品を手に取った人に汚れが乗り移るんだというんですね。なぜそんなにも自分を汚れたものとして見下し、あるいは呪うのでしょう。自分が軽蔑していることをやめることができずにいた、という過去があったからです。自分が軽蔑していることをやめることができずに続けているうちに、行為を軽蔑するだけではなく、それをしていた自分自身の存在そのものを軽蔑し、汚れ果てたものと考えるようになっていったのです。私はこれらの具体的なお話を伺いながら、つくづく思いました。罪は、罪を犯した人をどこまでもストーカーして、その人を滅ぼす力を持っているのだと思ったのです。しかし、最大の損害は、死をもたらしたということです。神様との関係を切るということをバイブルは罪と言います。命の源であられる神と切断することですね。その結果人は神からの命も祝福も良きものを受け取り損ねている状態にあるのだというのです。罪はこの地上で様々な実害を本人にもたらすだけではなく、死後の世界において永久の滅びをもたらすのだというのです。第二に、しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命であると聖書は語るのです。実は聖書の中に頻繁に出てくる言葉に、しかし神はというフレーズがあります。どんなに悲惨な前段があっても、ひとたびこの言葉が差し込まれると、事態は良い方に急展開します。私たちの日常でもそうではありませんか？火事です。しかし消防車がついてます。ガス欠です。しかしガソリンスタンドについてます。財布を落としました。しかし家の中でです。病気です。しかし専門医が大丈夫だと言ってくれました。どんなに大きな問題も解決者がしかし大丈夫だと介入した時に景色は一変するのです。罪の報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。このキリストが罪と死を滅ぼすためにこの世界に来てくださいました。そして今から2000年前十字架の上で罪の償いを果たし終え、墓に葬られた後、三日目に復活することで、死を滅ぼしてくださったのです。誰でも、このイエス・キリストを自分の主イエス・キリスト、自分の主とすることで、完全な罪の許しをいただくことができるのです。それだけではなく、その人の内側にキリストが住んで、新しい人生を共に生きて歩んでくださるというのです。本当に素晴らしい新しい人生のスタートはイエス・キリストを心に受け入れることによって始まるのです。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。